日休み、
今日は休みで明日も全然休みやな。
あ、昨日も、
昨日も休みで、明日、あ、今日も休みで、
あ、じゃあ月か休み
だ、 9連休やな。
やるな。
まあ、もうそういう会社ですわ。
やるな。
やるやろ。そう、やってますわ。
すごいな、羨ましいわ。
そういうのないもんな、
もう
仕事からも、
前の仕事も今の仕事もね、もうシフトなんでね。
いや、そうやな、
慣れたけどね、もう。
あ、もうそのスタイルも、
うん、
もうだって3、4年もうそのシフトみたいな感じ。
5年か、うん。
いや、シフトどう、実際俺そのシフトで働いたことはないから、
あくまで
一応土日休み、
うん、
少なくともみたいな感じやからさ、あんまその週の真ん中不定休みたいな感じで休む仕事をしたことがないからさ、
うん、やってみてどう。いや、もう俺は一人で過ごすことに何の抵抗もないから、
うん、ああ休みを、
うん、うん、でまあ京都住んでて自転車持ってたら何かしら予定作れるというか、うん、
結局近場で収まるみたいな、
なんかそれもあるし、そもそも趣味がインドアやから、
ああ。
なんか何やろう、例えばゴルフとかさ、
はい、
こうあのキャンプとかが趣味の人とかやったら、
あ、
シフトで平日に一人で休み過ごさなあかんみたいなきついかもしれんけど、
あ、
別に全然、あ、今日午前中から映画行こうかなみたいな、
うん、
平日空いてるしみ
たい
な、はいはい、ただまあやっぱりその彼女いるってなったら、
うん、
過ごせる時間はもちろん限られて
くるから、ね、まあ、合わせんとっていうのがあるからな。
いや、もう慣れましたね、それも含めて。
ようやるよなとは思うけどね、やっぱ
土日連チャンで毎週休みやのに、
うん、
予定ないっていうことの方がきつい気がする。
ああ、なるほどね、立てやすいのに、
うん、
そうね、確かにその何もせんかった土曜日とか、
うん、
日曜日への罪悪感とか、うん、もったいない感は、
いや、確かにあるかもな。個人的には合ってるかなっていう、
あ、そのこのスタイル自体はね、
うん、いや、もうシンプルに俺はもうスーツ着て月から金まで働いて、
うん、
でやっと解放された土曜日気づいたら2時ぐらいまで寝てるみたいなのが前の前の職場の時だったから。
あ、そうか、
喫茶店とか通い出してまだマシになったけど、
あ、
なんか社会人2年目ぐらいまではその当時付き合ってた人も遠距離とかやったから、
あ、そうか、
土日そんなにこう充実してた実感なかったな。
あー、なるほどな。そうやな、ほんで飲まんし早く帰ってくるしみたいな
こともあるよ。そうそうそう、
結局
飲む時は大体上司とか、
そうだ、
あの大して一緒にいても楽しくない同期とか、
一層楽しないな、
もう。そうそうそう、ほんまに同期の中で仲いい人2人ぐらいしかおらんかったから、
うん、
でそいつらと遊べる時も限られてるし。
あ、そうね、
そうだからだいぶ記憶がない、ほんまに。
ああ、
そうか、別に陽一も当時こっちおらんかったから。
ああ、そうね、
そうやねんな、何してたの、ほんまに。
すごい、なんかもうマジマジやな、なんかその30代に差し掛かっての土日の過ごし方というか休みの過ごし方は、
うん、
あの時と比べてだいぶ変わってきた部分もあるしな。
な、もうコロナ関係ないぐらいになってきたから、
まあ、ほぼほぼね、
余計にな。
いや、思うな。かといって前通りに戻ったわけでもないしな。
そうやねんな。
そう、いかがお過ごしでしょうか、
皆様。
しっぽりしちゃった。
いや、まあ、ということで、うん、そんな5月僕はゴールデンウィーク関係ないですが、
はい、
東京に行くワクワクはあるので、
うん、予定が実はね、はい、
5月の20日に、ね、
はい、
またイベントやるんで、
お前、ね、
心の砂地と一緒にトークイベント、
うん、
天使だったならというのを開催するんですが、
はい、
この前ちょっと、ね、追加情報が発表されまして、
はい、
あのゲストにお二人、
うん、
あの同じ鍋の持つを食うというポッドキャストのズーミン、
うんうん、ちょいちょい番組にもお便りくれるね、
はい、
うん、
とあとアラサー女子の人間観察っていうポッドキャストのの んにゃん、
はい、のんにゃん
のお二人がこのイベント限定のユニットを組んで出てくれると。
あ、そう。
いや、東京ではね結構いろんなポッドキャスター同士で、
うん、
こうなんか交流があるみたいなんで、僕は生で会ったことないんですけど、
の
ん
にゃんにはね。そうだね。
いや、そうなんですよ、
僕も初めて知りましたが。
いやー、っていうのでね、今回6人、
おお、かつ何を話すか決まってない。
あ、俺から
恐ろしい。
俺から決めていけばいいんだ。
ガクブル。
いや、いつも決めてへんやん。
いや、もう実質な、まあそう、結局まあこういうことになるんやろ
う
けどな、
うん、そうそうそう、
うん、
で、あの4月30日で、
はい、
その T シャツ付き前売りチケットは締め切ったんですよ、
はい、
でこの前それをまとめて作りに行って、
うん、
でこれ陽一の分、
あ、イベント用のね、はいはいはい、 番組というかイベントのビジュアルがプリントされてるやつね、
うん、
これは青みがかった、
まあ、あのラムネ、ラムネ色、ラムネ色っていうかあの濃いグリーン
みた
い
な、そうね、ターコイズブルーみたいな感じの色味やね、うん、いいね、結構この細い線出るんやな、
出る出る、俺の技術あってこそ、
寺田の触覚も
そうこれ、うん、去年のイベントの誰が撮ったかわからん写真をもとに線画、ね、線画に起こして、で今回天使だったならっていうテーマなんで、うん、あのみんなに羽を生やしてるんですけど、
なるほどね、
で遊び心のある T シャツになってて、
うん、ちょっとバンクシーみたいなタッチやね、
まあ、ああそうやな、うん、影陰影で、
陰影がね、
いやでも線画と陰影やけどさ、やっぱ写真元にしてるからっていうのもあって、ちゃんと各々誰かわかるっていうのも面白いよな、
そうね、トレースがしっかりしてるから
っていうので、もうちょっとチケット自体は前売りの方は締め切ってるんですけど、
うん、
通常チケットは、
うんうん、
あの Google フォームからあの応募できるんで、はいはい、またあのネオジ楽園か心の砂地のブログのノートに、
うん、
まあ、どういうイベントかっていうのを書いてあるんで、概要が、ね、そう、それを読んだ上で、
はい、
そこにリンクに貼ってあるフォームから、参加表明をしていただければと思いますので、
はい、
休日を充実させる方法がわからない人は、
うん、ね、こちらに
何が繰り広げられるか分からんけど、うん、まあどうせ2000円やしって思って気軽に来てもらえればと思います、
ね、参加費は2000円ね、
はい、会場は東京の千歳船橋駅から歩いてすぐのアポクシアターっていう、はい、カフェと劇場が
併設してる感じ
の、ね、一緒になってる建物になりますので、
うん、はい、
いや、よかったら皆さんぜひとも遊びに来てください。
あんだけ学んだのにさ、冒頭で広告して
も
とる、
うん、いやっていうのもね、ちょっとこれ前段があって、でその T シャツをこの前作りに行くのに、
うん、
僕ちょっと前の職場にね遊びに行ったんですよ、うん、
はいはい、
久しぶりっつって
印刷所にね、
T シャツちょっと作りに来ましたっつって、
うん、いい職場だ。
で実はその時に境橋さんと一緒に行ったんですよ。
なんで
境橋さんがね大阪に遊びに来るっていうので、
おう、
でちょっとお会いして、
はい、
で一緒に前の職場に行って、でも今ものづくりができる工房なんで、
は
い、境橋さんもちょっと作りたいものがあるっつって、
うんうん、まあ、彼女も作家さんですからね、
そうそうそう、あのシルクスクリーンの版のデータを持って大阪まで来てくれて、はい、ね、それで遊んだんですけど、でこう境橋さんがいつもあの屈強な男のイラストをね描いてらっしゃるんですけど、
そうな、ゴールデンカムイの先駆けみたいな
で、うん、その男シリーズのね、
はい、
グッズを境橋さんまた作られて、
はい、
でそれちょっとお手伝いしたりして、
はい、
でその時にねお菓子もらったんですよ
またや何の文化マジで
、ね、一応あの矢蓋用と陽一用でちょっとあの分けてくださった
ん
です
けど、みんな考えてくれるね。
僕はねこのスイートクリームピオリンのおやつっていう、
もうやぶた用というか陽一が食べれんやつをやぶたにやん、そうそう
そう、焼き菓子のなんか多分ひよこの形してるやつかな、ね、と陽一は、ね、そうひよこの形してるもん食えへんから、
うん、
陽一はエビせんです。
あ、ありがたい。
エビせんなんかな、これカレー味
エビ天って書いてるね。
でもおせんべいやろうな。
若シャチエビ天、若シャチっていう多分カレーうどん屋さんかな、おうどん屋さんの味を、なんか監修かな。
すごいな、お前シャチって漢字一瞬で読めるのすごいな。
うん。坂上虎ね、若シャチの、若シャチ屋さんかな、
うん、
若シャチ屋さんの、カレーうどんをモチーフにした、あ、そうね、コラボレーションね、若シャチ屋さんとこの慶心堂かな、
うん、
桂新しい堂で慶心堂のコラボレーションのカレーうどんエビセンやね。
美味しそう。
気になりますね。ちょっと、いや、そんなわざわざありがとうございます。
お腹空いてるし、ちょっと開けようかな。
そうね、今ちょっとちょうど今6時ぐらいに収録してるんですけども
、久々やな、この時間に収録するの、
ね、飯前ですが、
あ、うまそう、
ひよこマジで
全然ひよこじゃなかった。
もういけるんや
丸型やった。
まあまあ甘くないっていうこと
も、ね、まあそうやな、うん、それもある。いただきます。あ、うめえ。すごい、なんか
おまん
じゅう、プリン味のジュレみたいなのが中に入ってる、
ま、ジュレなんや、
まんじゅうやな。
すげえ、ピオリンの、う
ん、なんかクリームっていうよりかジュレって感じ
みたいな。おやつやな、ほんまに、うん、あ、もうこれはまさにって感じやな、
うん、
エビ天、エビ天、うん、軽い。
パッと見黄色くないな。
もうなんか結構味わい深いというかね、
うん、
あのお出汁香る系のがほんのり 味ついてるなっていう感じの。
いいっすね、
匂い。和風カレー味やろ。
でもなんか幼稚わからんけど、やっぱほんわりいい匂いするもん、やっぱり。
あ、やっぱそうなんや、
うん、なんかガッツリのカレーの粉末の匂いじゃないというか。
ああ、そうなんや、
うん、出汁
が美味しいですね。
エビの出汁の匂いがする。
うん、いいものをまたいただいてしまったね。
すごいな、何回目やろお菓子もらった
なんかカタログ作りたいもらったお菓子のカタログ作りたいな。
お前やな、ギフトカタログ作れるやんな。
うん、なんかあの順位つけてみる、ランキング。
いやいやいやいや
いや、いや優劣ではなく、
あ、
印象深いみたいな。
あ、好みとかもあるし。
そうそう、好みのね。
トップ3ぐらい考えてみる。
思い出深いやつ。
思い出深いやつ。じゃあ3位。
3位。
3位は、
うん、
トールさんがくれた、
うん、
雷神堂の割り餅にんにくせんべいです。
ああ、3位か。
あれ3位。
まあ、実際めちゃくちゃ美味しかったもん
ね。あれ美味しい、うん、せんべい、今まで食ったせんべいの中で一番びっくりした。
さあ、そうね、確かに。
こんな味のおせんべいあんねや。
乾きもんで染み出るって初めて感じた。
確かに
確かに、わかるよ。
パッケージのおもろさ
込みで。おもろさ込みでそうね、飛躍の年やったからね、うんうん。じゃあ
2位は。2位は、おととしの誕生日に、あ、まあ言うて、そのトールさんのあれもおととしや、誕生日やったんやけど。
そうか、
うん、弓彦さんがくれたフランセ。
あー、あったな。
うん、
はいはいはい、
チョコレートの洋菓子。
うんうんうん、
あのあと結構出張に行く彼女に買ってきてもらったりしたもん、2、3回ぐらい。
あ、リピったんや。
うん、横浜行くから、
うんうん、
フランセ。
いや、なんか確かにやべたがフランセにえらい感動してたんは覚えてるね、
う
ん、
そうそう、あれ嬉しかったな。
1位は、
1位はね、もうこのネオ五条楽園がお菓子をもらう、
うん、
このなんていうのきっかけになった、うん、いっちゃん最初、
うん、
エゾカラの使者さんがいっちゃん最初にくれた、
うん、あれ何もら
った、バラッツ。
あー、バラッツや、
ノリ。
ほんまや、忘れてた。
あれめちゃくちゃうまかったよな。うまかった、
バラッツうまい。あ、バラッツはうまい。
うまいし、もうあれの類似品あれ以降食ってない。
そうやな。
もうなかなかお目にかかれへんお菓子やった、
あれは。そもそも要はパリパリのなんていうか、まあ、海苔、ナッツかな。
ナッツとアーモンドかな。そのなんかナッツのかけらと海苔が一緒に入ってんだけど、
う
ん、
あ、そうだね、
でそれがニンニクの風味が。
ニンニクが好きなだけ。
いや、でもそれもあるけど、でもやっぱりニンニクってうまいよな。
うまいな。
そう。俺甘いもん好きやけど、
ああなるほど、
ね、そう、甘党やけど、それをもう差し置いても、うん、あのバラッツはうますぎた。
ああなるほどね。あのさ、弓彦さんに最初もらったんだ、お豆やったっけ、鎌倉の
豆。
俺あれ1位やねんよな。
あ、マジ、ゆうじ豆好きやもんな。
うん、あのなんか三角の袋みたいな。
そうそうそうそう、
めちゃめちゃ美味しかったよ、ね、
美味しかったな、うん、あれも序盤も序盤やな。
そうそう、みんなのそうお土産センスというかね、
うん、
それを伺い知れるっていうのが、
それいいよね、やっぱり、うん、みんなしかも地元のやつ送ってきてくれてるし、坂井橋さんもこれ名古屋のやつやし、
そうやな、
いや、
そう、両方名古屋のやつかな。
うん、
うん、
いや、ありがてえ、
うんうん、
いや、ということで坂井橋さん、うん、本当に
そうね、毎度聞いていただいて、かつこんなフィジカルでも、うん、いただいて、
いや、
でもまあ直筆なんもないから、あのゼロですゼロゼロではあります
坂井さんもイベント来てくれるんでね、
は
い、
う
ん、
あ、そうか、
また直接お礼言えたらいいと思いますので、
うん、
はい、ということでね、まあ、毎回の恒例のようにお菓子食べてますけどもね、
うん、
お便りまた来てるんで、
はい、
今週もね、ネオ五条楽園始めていきたいと思います。
はい、
ネオ五条楽園とかネオ
五条楽園、旧五条楽園っていう元遊郭街
いっぱい明かす
みたいな五条楽園スタジオって言うんですけど、
娯楽スタジオ、
娯楽スタジオ、あ、いいな、娯楽スタジオ、
お前ネオ五条楽園中止だ、中止。
ではね、
はい、
いや、いつもありがとうございます。
お、
桜ネームハチさん、
うん、あ、ハチさん、
その他のコーナーでね、
はい、
クッキーモンスターさんへと。
え、
これ多分ちょっと前置きしとくと、多分そのクッキーモンスター、うん、恋愛クッキーモンスターのコーナーに、なんかこうお姉さんの口調でこう、なんやろ、アシスタントつけるみたいな話をして
た、
あの教育テレビ的な、
うん、
っていう口調やと思って聞いてください。
あ、なるほどね。あ、じゃあ俺はもうクッキーモンスター状態じゃないとあかんってことやな。
そうやな、
はい、
ねえ聞いて、クッキーモンスター。
何
私には大好きな自慢の友達がいます。
これはいいね、うん、
そう、まるちゃんです。
まるちゃん、聞いたことある名前だな、うん、
何度かあった人生の心折れそうな瞬間、その度に寄り添って話を聞き、私の心を温かく包み支えてくれました。
心は折れても空気は折らない限りはね、まんまるだまんまだからね、うん、
まるちゃんだけに、
まるちゃんだけに
今回もまたこんなウィットに富んだやり方で励ましてくれるなんて、くう、さすがのセンスすぎる。
ウィットってなんだろうな、
そこに痺れる、憧れる。これね、前回ハチさんの友達かもっていう方からねお便りが来まして、
来たっけなバカには並んでいいんか、
あの時ご希望したおらんかった、
かそんな来たっけなそんなことよりクッキーが食べたいな。
まあ、ハチさん あのネオゴリチ楽園でのこう恋愛相談の内容を聞いて、うん、おそらく本間の友達やと思ってお便りしたけど、
うん、
まあ、ちょっと半信半疑ですって
言
った
んです
が、なるほ
どね、
うん、まるちゃん、お互いいろんな経験をしたくさん時間を積み重ねてきたけど、出会った頃と変わらない昔からある場所でいてくれてありがとう、おばあちゃんになってもくだらない話をして笑い転げていようね、こちらこそこれからもよろしく、そしてそして素敵な友人の言葉を届けてくれたこの番組に感謝です。いつも本当にスーパーシェイシェイ、まるちゃんをはじめ私は周りの人に恵まれているなと心底思います。モンスターさん、お腹いっぱいになったかな、
LINE で送ってあげた方がいいんじゃないかなちょっと照れるな。なんか
なあ、
うん、
内容が良すぎて、
ね、良すぎてな。
今俺クッキーモンスターの顔に一別くれて、お前何しに来てんと
思って。まずクッキーモンスターになんで送ってきたん
これ。だから友達、
そののろけか。
そうそう、いい友達がいるっていうのろけ。
友達のろけね。
そうそうそう。
シスターフッドのろけか。
そうそうそう。
あ、いいね。
クッキーモンスターの声で言って。
シスターフッド、すごい。シスターフッドより僕は小麦粉で作られたフードの方が好きだけどね。あんまんまんまんまんまんまん。
帰れ。
おちん。これでは。おきんで。ブレるし。
ということで、実際に丸さんが送ってきてくれてた内容は。
前回、前々回ぐらいだったかな。
ハチさんで間違いなかったということ です
ね。なるほど。当たってたよね。
ね。いや、素晴らしい友達ですよ、本当に。
そうやな。
すごいことやと思うわ。
だこそうやな、こういう形で聞いたよみたいなことを直接言うというよりかは、
うん、
まあ一回その、まあ、確証を得れてない部分もあるんかもしれんけれども、
うん、
まあ、こういうふうな番組へのお便りを通して、
うん、
まあ、言うてくれるみたいなのも、うん、一種まあおつっちゃおつやよな、ほんまにそのおっしゃる通りね。
なんかすごいよね、ネオ50億円通して友達になったとかいう人は何人かいるやろうけどさ、うん、元から友達やったところにこう共通の趣味として俺らが介されてるっていう
あるやろもっとい
や、そうだね、
ある意味まあその趣味の友達とか、うん、なんかカテゴリーがある、もともとね友達とかやったら、うん、それこそそのそこで盛り上がるっていうなんか鉄板のトピックがあったりとか、うん、逆にそういうのが決まってる人ってそれ以外の話題を振りにくいとかあったりするかもしれんしな、
うんうんうん、
飲み友達に別にわざわざ音楽の話をするわけでもないみたいなことやったりとか、うんうんうん、そういうのもまあ例えばあったりすると思うけれども、なんかそういう意味で言うとそういうちょっとサブ的なルートではあるやん、ここが多分おそらくな、
うん、
2人にとってのっていうまあ駅前掲示板的な役割をね果たしているのならばな、
確かに
それ一つ本望ではあるよな。
そうやな、 いい人なんやろうな、
まるちゃんね、まるちゃん。
いやもうハチさんをさもうめっちゃ知ってるだけにさ、
うん、
あのハチさんがそんだけ言うっていうことはめっちゃいい人
なんやろうな。まあそうね、ハチといいまるといいなんちょっと概念みたいな人は、ね、桜ネームがハチといい人の傾向があるな。
ハチとまる、
ハチとまるとか
ユニットみたいな、
ハチハチとまる
80s
80s やな、タヒチ 80s
ひじきとタオルケット小次郎だけじゃないんやな、
そやな、タオルケット小次郎ちょっとアッシュやねひじきもな、なかなかな、確かにあれやけ
ど友達同士で
聞いてる、ほんまやな、すごいな、ペアリングがあるな、
ね、やっぱハチさんとこんだけなんやろ交流が長くて、
うん、
でいつももう笑い転げていようねって書いてあるってことはも 俺らを笑い転げさせてくれる話題をお持ちということ
そうな、
それをまたお便りとかでね、うん、丸さんの個人のお話とかでも全然いいので、
だ2人は BFF ってことやろ、
うん、
ベストフレンドフォーエバーってことやろ、
あそう、どのギャル
あ、BFF や
ん、どの時代のギャル今
今やん、
今
のギャルやで、
そうなん、マジで、
あるあるある、
やば、俺
お前やばい
知らねえ、
全然スタンプとかあるから、
マジ、
BFF、あるあるある、
いやたまに LINE のさ、
そうそう、うん、
絵文字じゃないあのよくわからん、
あそうそう、ああいうのであるやん、
あるな、あのアルファベット
の BFF、
オーマイガッドの OMG 的な
みたいなやつ、
ベストフレンドフォーエバー、
そうやで、あそれおじさん
いやいやいやいや、
始まってる、
知らんてみんな、
お前もちょっと BFF のクッキー食っといた方がいいんちゃう、
マジか
あんまんまんまんまん言っといた方がいいよ、
いやそうか、 BFF やな、
そうやな、この感じね、
確かに、いやということでね、うん、丸さんまた直接お会いできればとも思います
し、ね、そういう機会もあるといいね、
参加して、
そうね、イベントとかもね、もしかしたらお住まい次第ですけどね、
確かに、
うん、
よかったら
足をお運びいただければね、はい、嬉しいですから、
イベントハチさん来るんで、
あそうなんだ、
うん、
ありがたいね、
はい、ということでね、お便りの方も、
はい、
よろしくお願いします、よろしくね、じゃあ2通目
ね、あいやこの人もコンスタントにくれますね、
いやそれいいペースやねんな、
うん、はい、桜ネームあれしたい阪神ファンさん、
いいですね、
はい、おっとその他のコーナーなんですけれども、
はい、
ゾッとする話、
お
ちょっとどうも堺のビッグダディことあれしたい阪神ファンです、
いいね
ノリノリやん、この前実家のおかんから電話があり、うん、おとんに対する愚痴を聞かされました、
お
う、うん、何でも夜中2時ごろいきなり起こされ、おい7000万当たったってメール来たと嬉しそうに報告してきたそうです、
お
うやばい、
景気のいい話、
ね、寝ぼけた頭でも一瞬で詐欺と理解したおかんは、うん、絶対返信とかサイトとか開きなやとおとんを一括したらしいのですが、
うん、
7000万を諦めきれないおとんは次の日数人の知人に相談したらしく、全員にそれ詐欺やでと現実を突きつけられ、ようやく諦めたとのことでした。めちゃくちゃ身近にこんなに詐欺に引っかかりそうになる人がいてゾッとしました。ということでお二人のゾッとした話をどうぞ。追伸、阪神は現在首位ですとのことで、
なるほど、
ありがとうございます、阪神調子いいね、
なるほど、いやいい話やな、
よくない決してゾッとするよ、確かにそれは
マジで引っかかったことある、こういうの、
え、その最近メール的なやつに、
うん、
いや引っかかるはないかな、さすがに、
あ
そもそも実家自体が、うん、あのネインターネットへの導入が遅くて、
あそうなんや、
パソコンが家にあったんが高校なってからね、俺が、
うん、
だから2008とか、
遅いな、
そう遅いやんか、
ああ
で周り、まあ、普通に授業とかではパソコン触る機会はあったり、ああ技術の時間とかに、あのああ情報の時間とかか、
一太郎スマイルな、
ああそうそう、小学校やったらなやったりするし、別にパソコンのある程度の使い方みたいな授業で触ったり、うん、図書館でなんか物検索したりするのでは使ったことあるけど、うん、家にそのノートパソコンが来た、
うん、
家用のやつが来たのはほんまに高校生とかの時で、
うん、
おかんとかが結構そのインターネットそのものを危ないものっていう認識を結構するタイプやったから、
お前のおかん、イニシエのおかん、
イニシエのおかんやからアナログのそうやねん、だからあの携帯買い与えられた時とかも、
うん、
なんかネットがつなぎなやとかやったから、そうミクシーとかもやったらあかんかったし、
でもそんなんさ分からんくない、あの通信料のあれで分かんのか、
そうそう分かるし、まあ俺もそんな必要としてなかったところもあって、あーメールぐらいしかやってなかったんやけどでもまあそう結構その刷り込みは強くって、うん、なんかまあ危険がいっぱいやみたいなところで結構その自己防衛みたいなのはあったかな、
いやこういうさ何やろ、ネットのこう無知によって引き起こされるゾッとした話としては、
うん、
それこそ中高生で、俺が最初に携帯持ったんが中3とかやってんけど、
はいはい、
2006年かな、
うん、
けどなんかもうあのパケ放題みたいな、
うん、あるね、
いやもう定額払ったら4000円ぐらいだった
の ネットとか
ネット代だけで別途4000円払ったらネットし放題みたいなのがあってんけど、うん、その中でも PC サイトビューアーっていうのが当時あってん、
うん、
俺 au やったからさ EasyWeb っていうのがつないで、はいはい、まあ、どこもやったら i モードとかの、ね、うん、その携帯端末からネットにつなぐっていうのがあってんけど、その時の俺の携帯には PC サイトビューアーっていう機能があって、
うん、
要はパソコンの方で見るインターネットのページがガラケーで表示できますよっていう、うん、
アクセシビリティの先駆けみたいな。
そうで、なんか俺がちょうどさその時こう J-ROCK とかにハマってた頃でさ、はいはい、あのガラケーでは見れへ
ん
サイト、わざわざパソコンに端末を変えて見に行かんと視聴できんあれこれとかがいろいろあってんけど、あ PC サイトビューはあったらあのパソコンでしか見れへんかったやつも見れるようになったやんってなって、
あそう、
まあ、俺の中ではすげえ革命やみたいな、
うん、
なってんけど、それ繋いだら別料金で莫大なネット料が発生するっていう
詐欺やな
のを後で知って、でなんか何やったかな、なんかその EasyWeb のメニュー画面にその今月の料金見るみたいな、請求料金見るみたいなのがあってんけど、
ちょこちょこチェックできるみたいな、
そう、それチェックしたらなんか7万とかになってて、
おおいっかついな
って、えっってなって、ほんまに、
うん、
え待ってこれ
なんで、
えなんで、うん、って思って、いやちょっと待ってって思って、いや確かにエッチなサイトは見たけど、
うん、
いや
エッチなサイト見ただけではな、
そう
分からんもんな、
そう
エッチなサイトって見るだけでお金するんやったっけってなるもんな、
エッチなサイト見たけど、
うん、
えでも先月は来てないしな、先月もエッチなサイト見たけど、
先月のエッチなもうエッチコナン脳やな、
そう、うん、えちょっと待ってなんで、そう、それ今まで
何が違うかね、
今までエッチなサイト見た分がたまりにたまって今請求が来てんのか、えとかと思って、
うん、
でいやこれちょっとやばいかもしれんと思って、
自己申告の方がいい
と思って、そんで、うん、でなんかあの架空請求、
ああ調べた、ね、
携帯代とかさ、うん、いろいろ調べて、うん、でめっちゃアホなのがさ、それ PC サイトビューで検索して
る、アホやな、たまりにたまってるたまってる、追加追加
で、それ見たら PC サイトビューはめっちゃ高いっていうのに気づいて、
ああそれどうやって気づいたの、
えだからその同じようなその多分 au のサイトの説明の、
うん、
公式が書いてるやつを見つけて、
それは別料金
です、ね、ちょっと詳しいことはあんま覚えてないけども、うん、でとりあえずこの PC サイトビューアーを見てることによって料金がバカ高くなってるってことに気づいて、うん、バッて持て話して、うん、
催眠解けたみたいな、
これか今まさにやってるこれ
か愚かね、
その瞬間にえっていうことは
血の気引くな、
もう架空請求とかでもなく、うん、マジで俺が使ったもんに対して請求が来るんやと、
正当請求やな、
ゾワーってなってその瞬間に、うん、怒られるって、
怒られるね、
でその母親は KDDI の請求の封筒が来てこう紙開けて、
何してんの、
今月も1万円かみたいなんで、
あそうだな、
払ってくれてたんやけど、当時中学生高校生とかやったから、うん、いつ言おうと思って、
お前な、
そう、うわっと思って、
まあ、月の中頃やったよな、気づいたんが、
そう、やばい、もうマジでやばいと思って
ただ、ね、真ん中で7万とかねやろ、
そう、やばい、お年玉か、
うん、
今までの、
そうやな、
こんなことのために
パソコンで見ときゃええものを、
どっちにしろお年玉の入ってる口座も俺が管理してるわけじゃなかったから、
あそうやろうな、
どっちにしろ親に言わなあかん、
うん、
でもどっちにしろ親の銀行口座から引き落としやから、
うん、
どっちにしろもう親に真実を話さなあかん、
もう免れへんもん
な、 もみ消せへんと思って、
う
ん、
じゃあな、
そう、
どういう形であれ知れ渡っちゃうからな、うん、親には、
でこっから記憶がないんやけど、
はい、ないんだ、
めちゃくちゃ怒られた気はする
虐待受けてるこの話みたいな、
事実として
昔虐待受けた子みたいな、
事実として、
うん、
絶対あの真実を正直に告げた上でめちゃくちゃに怒られてんねんけど、その時の映像記憶1ミリも残ってない、
劣化のごとくやん
ほんまに覚えてないけど、めちゃくちゃ怒られた記憶は、
うん、そうやろうな、多分そういう記憶あるよな、逆にわかる
親からの伝聞とかで聞かされてたりするけど、全く覚えてない自分の、
めちゃくちゃ怒られてるやつ、
忘れたい記憶とか、そうやんな、トラウマとか、
それな、あるわ
ゾッとした話、
ゾッとしたな、
でしかもさ、その音楽に触れたくてさインターネット触ってたのにさ7万あったら CD 何枚買えんねんって話や
で、ほんまに。ほんまやで。今にして思えばそのアーティストもさ、うん、まだ別にその YouTube、 まあ YouTube 自体が、
うん、
ほんま素人がなんか上げてるぐらい
の YouTube2005 年スタートとか
そうやったな、確か、うん、あのなんか動物園で創業者が撮ってるやつが最初やったけど、あっからがその YouTube にその公式がフル尺でミュージックビデオとか上げ出すとか、公式がそのなんていうかアカウントを持つみたいなこと自体がほんまにここ
数年の話、いや2010年ぐらいからかな。でもマネタイズの機能
は
なかったから、
そうそうそうそう、得はないんやな、その時代。
なんか単純になんていうか、もうほんまにプロモーションやんな。
そうそう、
ほんまにプロモーションビデオとしての
上がっててショートとかやんか、
そうそうそう、あのワンコーラスだけでフェードアウトしていくミュージックビデオみたいな、
そうそうそう、
ソニーのやつがあるあるやったの、
ABEX とかね、
そうそうそう、
あったけど、そう、 あれから考えたらな、
うん、
確かにそう
やな、革新的やと思う、
うん、
いや、うん、もう俺当時実は YouTube に触れるのめっちゃ早かって、
うん、
2006年とかに初めて見てん
けど、
バンプオブチキンが夏フェスに出れた時の映像がなんかよくわからんの、2ちゃんの掲示板から飛べるそのリンク先が YouTube だったけど、俺当時 YouTube でさえめっちゃ危ないサイトやと思ってたもん。
あ、
英語しか書いてない、
確かに、まあ、そうやな、日本語対応しなかったもんな、
そうそう、 YouTube って読み方もわからんかった
あ、ヨウツベみたいなな
んて読むやろとか思ってそうそうそうそう、あったあった、
いや、
スペースシャワー TV の違法アップロードで溢れ返ってた頃
や。ああそうそう、とかあとあの MP3 チューブみたいな感じのなんか青いやつにロゴだけ載ってるやつな
あるある、
誰がどう落としたんやみたいなやつ。
いやでもさ、もうなんかもう別に時効やからさ、うん、笑い話として言うけどさ、
うん、
もうこういう古のインターネットってさ、
うん、
いかに著作権を侵害してきたかで青春の充実度変わるよな
そういうものに触れてきたかマッドな、
うん、マッドないや結局俺ら世代より上の人たちとかってさ、あの音楽とかもさ、うん、絶対この携帯が普及しだした頃にネット使っても接種してたからさ、う
ん、いやなんかな、それほんまに LINE が微妙すぎて、
うん、
今やったらサンプリングっていう言葉で収められそうなことも、
うん、
結構あの当時って違法やったんちゃうかみたいなことが多いというか、 あの当時の考え方でいくならばこれ普通にパクリやよなみたいなものも結構サンプリングで消費されてまってるみたいなことは全然あるかも。
いやなんかそのレベルやったらグレーやけど、
うん、
いやもう単純に違法アップロードをたくさん食べてきたなっていう。
あ、まあそれはそう、ほんまにそうさっきのあの MP3 のやつ
と一緒や。いやほんまそう、もう俺たちを育てたものは違法アップロード、違法
アップロードやなだってしょうがないやん、
うん、よっぽど今の子たちの方が公式のものを摂取してるから
な。っていうかそう、あの土壌が整ってるよな。
そうやねんな、
安くてしかも
裕福やん、
うん、だから逆に言えば今違法のものを見てるやつはなんてセンスないんやと思うけど、
ね、確かにな、それを言えてるかも、うん、この推しに投資するっていうこのカルチャーさえ今は当たり前になってんのに、
そうそうそう、
確かに
だいぶセンスないよな。
なあ、まあそれでもグレーな部分あるけどね、
うん、
結局 YouTube に上がってるのだって半分ぐらい怖いから。
まあもちろんね、うん、言ったらそのライブ動画もそうやし な,、
うん、そうやな、
富士のライブ映像を誰かがスマホで撮ったみたいなのも上がってるけど、
うん、
結局まあそれは見てまうもんな。
とか TBS ラジオのなんかフリートークまと
めみたいなの、ね、あるあるね。なんかそういうそのまあ言ったらオリジナル至上主義じゃないけれどもさ、
うん、
なんか公式が一応認可してるというか、うん、認めてる認めてないみたいなところの、あの要は公式で言うたら例えばもともと山立のレコードがあって、
うんうん、
それが例えば再販というか、はいはいはい、リプレスみたいななって、流通していくっていうのはまあ正当な流れとしてある傍ら、やっぱまああのもちろんその中古で流通されて値上がってるものを値上がってても欲しいっていう風に買うやったりとかっていうのは、まあ一個その経済の側面は一個置いといて、文化への追求心というか探求心っていう意味では まあなんかその理解し得るし得る部分としてはあったりとか、
うん、
あとはそれこそそのブロンドも、うん、これは俺
フランクオーシャンね、
そうそうフランクオーシャンのブロンドっていうアルバムがあって、
レコード
これもレコードで買ったんですけども、
うん、
これ自身はそう俺これ全然何も文脈知らんと、
うん、
あ中古で出てるからと思って、まあ、ちょっと高かったけど買ったんやんか、
うん、
でただ最近、うん、まあ、フランコーシャンがコーチェラ出たやんか、
うん、
コーチェラ出るにあたってそのオリジナル版をリプレイスしたみたいな あって限定何枚かとかで流通させたみたいな、
うん、
あってんけどそこで初めて知ってんけど、
うん、
ブロンドのこのジャケットに書いてある、
うん、
スペル、
うん、
これってほんまの英語のブロンド、ブロンドヘアとかのブロンドね、うん、やったらブロンドの最後に D 字で終わるんじゃなくて E がつくよね、ね、そうが D で終わってるんですよこれ、
うん、
で実はブロンドのジャケにはこのカラー版俺の家にあるのは、
うん、
カラーのジャケなんですけど、
うんうん、
白黒のジャケもあって、
ね、
そっちは全部白黒で、
うん、
かつ同じく D で終わってる、
うん、
でそれは正規で流通してるやつ、
うん、
ただカラーで D で終わってるやつはブート版、
あそうなの、
そうっていうこと初めて知って、
うん、
何それと思って、
うん、
で正規の方のカラーの方はちゃんと E で終わってる、
うん、あそう
そうっていうのがある
え
らしくって、今世に出回ってるブロンドの、
うん、
このカラー版は、
うん、
E じゃなくて D で終わってるのが大半、
はあ、
そう誰 どういう経緯でっていうか誰がそれを吸ってんのかは知らんねんけど、
はあ、
これはブート版らしいね、ブロンドの、
はあ、
E で終わってないカラーは、
はいはい、
正規で流通しっていうかそのフランコーシャンというかそのレコード会社レーベルが、
うん、
認可して出してるやつはカラーで E で終わってるやつか、
うん、
モノクロで D で終わってるやつの2種類だけっていうのもあって、
はあ、
へーと思って、
うん、
まあ今ちょっとそのなんかどっかのアカウントなんかツイッターアカウントかなんかが多分ウェブカルチャー系のメディアがそれの正規版がまた流通された分をなんかプレゼントするキャンペーンやってるみたいなのにちょっと俺は参加して、
うん、
そこで初めて知ったんやけど、
いや思った、なんか陽一が珍しくリツイートキャンペーンみたいなの参加してるけど、 あこれが目当てかって思った、
あそうそうそう、でそれとは関係なく俺は買っててんやんか、普通に欲しくって聞きたくて買ってんやけど、
これは海賊版、
これ海賊版らしい、
もろ
そうっていうのも、まあもちろんそれを掴まされたんじゃないけど、うん、こっちとしてはね、それ知った時に、
うん、
あそうなんやブート版なんや、
うん、
って思った反面このカルチャー自身がおもろいと思って、
いや俺も
めちゃくちゃ、ね、そうすごいなこう、うん、それこそほんまに清濁合わせ飲むってこれやなっていう感覚で、
でも中身ちゃんと一緒なん
や、一緒やね、うん、でまあこれしかもカラーバイナルかつしかもナイキって曲があるやんか、
うん、
フランコーシャンのこれナイキの普通のバージョンは、
うん、
もちろんフランコーシャンが歌ってるだけやねんけれども、
うん、
日本のKOH、
うんうん、
K-O-H-H、はいはい、が参加してる版のやつがプレスされてるやつ、
あそうな
の、はあ、マジかと思ってジャケだけとかいろいろ思って、
あ
そう
なんかもう分からんよな、
何が本番正当って何みたいな、
そうまあまあでも強いて言うならフランクオーシャンの私服は肥やせてないってことやったら、うん、この売り上げで
ほんまにそうやん、
でも別にフランクオーシャンの布教活動には貢献できてる
もんね、できてるし、
もう意味わからないな、
ほんまにいろいろわからん結構だからこれを知った時に鑑定っておもろって思って、
うん、
その時に真偽を見極める何かものの言うたらそのサインあるなしとかやったりとか、
はいはい、
あとは使ってる顔料とか塗料がこの人のこの時代にはこのやつしかないみたいなとかね、あんなもなんかそのナーナーで見てたというかさ、
うん、
そんな分かるもんかねとか思ってたけど、
なんなら
そこに刻まれたそのなんていうか文化の水流というか、
いや有名な贋作ってめっちゃおもろいやんみたいな、
そうとかそうめっちゃおもろいなと思って そうそうそう。で結構その淡いを溶かしまくってんのってネットやよなとも思ったな。
確かにな。確かにそれある
な。うん。すごく面白いねと。
うまい。
そうだ。贋作って分かったけど、ブート版って分かったけど気に入ってんねん。やっぱ一層愛着湧いたところはあるな。
フランコーシャンっていうのはまたおもろいよな。それが。
いやほんまにフランコーシャンって特殊な、なんていうか音楽家やよな。
うん、このジャケで海賊版ってめっちゃおもろいな。
そう。
写真合います
ね。そうやね。捕まされたってみたいな。そう、すごいよねと思って。
もう俺フランコーシャンのこのポーズ飲食店で隣の人がおもろかった時しかしんからな。
そうやね、か笑ってんの見せられへんみたいな。いやそう、
いいアルバムだもんな。
結構ね、なんかやっぱそういう風に追っかけるって大事というか、
うん、
ほんまに突き詰めていろいろ文脈見るとおもろいよ
ね。
そういうことをやってるのがあの今度イベントやるね、
うん、
あのここのスタジオの方が
確かに
主にやってくれてることやから、
ね、確かに。海賊版の話聞きたいな、あいつ
ら。聞きたいな、いっぱいありそうやね。
なめっちゃ脱線しちゃった、
うん、いや結局イベントつなが
ったけど、まあ、海賊版捕まされたらゾッとするよね。
そうやろうな。高い金払ってたらな。
今俺と陽一はこの海賊版というカルチャーのおもろさで別に損した気にはなってない、
うん、めちゃめちゃ誘引下がってるからな。
これがもし再生して知らんおっさんが歌ってるブロンドやったらもう最悪やんな。
それは多分高値つくぞ。すごいと思う。
こんな感じですか
ね。まあでもそうね、ゾッとした中でもやっぱ結局さ、怖い話に惹かれてしまうみたいなのあるやんか。
あるね。
やっぱそれを突き詰めた先に得たものもまあ実際ある。
あるね。
わけやから、お父さんもね、泳がしといたらよかったんちゃうかなと僕は思います。
7000万もろ手を挙げさせておけば、
う
ん、
そうそうそう。そうしたらなんか新しいのも見えたかもね。
確かに、ほんまに7000万来たかも、
来たかもしれんから。そうそう。
ありますね、
はい。
ということでね、あれしたい阪神ファンさん、
はい、
だいぶ関係ない話を聞かせてしまいましたけど、ね、同世代じゃないし、
はい、ほんまやな。ほんまやね。
まあまあまあ、まあ、こういう日もあります、うん。ね、ということでね、まあ、あれしたい阪神ファンさんも満開目指して、
そうね、いいペースだと
思うから、はい、お便り送ってください。
優勝もね、地道に
いや、お前な、
追っていくべきやから、
いいと思います。阪神のことはどうとも思って
ない、どうとも思ってない。そん
な、よしともしてなければ、
足ともしてない、
足ともしてないよ。
なぎです。
今週お便り以上です。
はい、2つね、
はい、うん。まあイベント間近なんで、
うん、
もうちょっともしかしたら来週収録できるかな、ちょっと微妙やな。
うん、合うかな、合えばね。
もしかしたらイベントまで、あ、イベントまでってできるか、直前ぐらいにやるかもな。
今日が5月2日やからね、
それ前日の夜にとってもいいけどな、
うん。ああそうね、
もう東京止まってるし、
うん、
いや皆さんそういうのでね、お便りをね、
はい、送ってください。はい、
その全ての宛先は、うん、neo.gojo.price@gmail.com 五条の5は、
五条悟るの5、
ついに
まあ今一番二次創作を な,
そうやな、
されてそうだからな、このタイミングで。
あのツイッターで英語サーチしてたら、
うん、
誰かがネオ五条楽園検索したら呪術廻戦のネタバレを食らいましたってツイートしてる人いた。
うっそ。うっそ、ごめん。マジごめん。ネオ五条楽園で検索して呪術廻戦ネタバレ食らった子がいるのか、か
わいそう。なんで検索したらそうなったか知らないの。
でネオ五条楽園で検索したんや。
ネオ五条悟がうんぬんかんぬんで楽園状態にみたいな。
誰がや。楽園ちゃうやろ多分。
あ、呪術廻戦、
うん、まだ閉じ込められてるやん。
俺ちなみに1個も読んでないから分からへんねんけど、
なんかちょっと難しい。
あ、そうなの。
難しい、あのなんかハンターハンターほどのめり込めん、ハンターハンターみたいな感
じ。ハンターハンターもそんなにのめり込めへんかったから、
ね、ハンターハンター俺は結構好き。
なるほど、ね。いや、ハンターハンター読もう読もうと思ってちゃんと読めてない漫画やな。
まあまああるよね。
なるほどね、
みたいな感じですね。
まあホットですから、
ことですいっちゃん作られてるやろ、
ね、まあ二次創作といえばあの僕らの夢小説の続編もまだお待ちしてますのであ
誰やねんマジで。
あので、夢小説書いてくれたあの人もし次送ってくるなら自分で音読した音源送って
ほ
し
い。いやほんまにそうやな、
読むはずいから。
いや絶対読みたないからなこっちは
あれちなみに俺の大学のサークルの先輩爆笑してた、あれ聞い
なんで聞かすんねん
じゃあスネオジャー君の配信聞いて
やれ。あ、もっともっと、あ、そういうことかいかついな。
じゃあね、後半もなんか喋ります。
はい。